Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami. Adinnādāna vēlamani sikkhāpadam samādhiyami.
Adinnādāna vēlamani sikkhāpadam samādhiyami.
Kāme sumiccha chala vēlamani sikkhāpadam samādhiyami.
Kāme sumiccha chala vēlamani sikkhāpadam samādhiyami.
Musāvādā vēlamani sikkhāpadam samādhiyami. Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Sadhu sadhu sadhu. はい、じゃあ般若心経行きますよ。 신교
So
지소와가한냐교내가와크와코노쿠노쿠오모테아마네쿠이사이니오요보시我らと主上と皆ともに仏道上善ことを今からちょうど1時間ぐらいお話ししますので、どうぞもう体足とかゆっくりしてください。はい、そしたら始めます。ちょっとね、これね、ポッドキャスト用にちょっと話、最初話しますね。今日は、我々は、目黒不動尊に来ています。ね、毎月、ヨガと瞑想を交互にやってますけども、今日は瞑想の日で、ね、まあ、ヨガもやりますけど。はい。よろしいかな。はい。いくつかねお知らせしてから、まあ、今日はあまり時間ないんでお知らせちょっと短くして、ただこれだけを言わなきゃいけないんで、ずっとね前から話していました。哲学する仏教っていうのね、内山古生老師の、住みと安らいっていう本を、私は4人で、講義して、新宿の朝日カルチャーセンターでですね、5月6月に、それの、まとめたものですね。今文字起こしからやってるけど、まあ、ほぼもう一回書き直したって感じですので、非常に読みやすくはなっていますね。もう昨日ぐらいに本屋さん出始めて、Amazon さんももう発送して今日ぐらいから到着し始めるんではないかなと思いますけど、ぜひぜひ、この本はね、特にね私のポッドキャストを毎週聞いているような、で私の本を読んでいるような人たちに、申し上げたいのは、私の言ってることだけを聞いてると、まあそれでもわかるかと思いますけども、ちょっと別の視点を意識した時によりはっきりすると思いますね。でこの4人がそれぞれの立ち位置が非常に何とも微妙で、まあもちろんね4人ともこれに今日、内山老師の本に興味があるから、まあ、こうやって話をするんだけども、だけどちょっとねあまりにもでもないな、微妙に違うところがあって、まあだから面白いんですけども。私はもう第四図第五図第四図第五図第四図第五図で、まあ、ずっと特に今年の半年はそればっかり言ってて、半年じゃないですもっとですね、ここに 2,3 年か見た子でしょうけども、で他の残りの3人が第四図第五図でまた言うけども全く違う意味です全く違う意味、 や全くでもないんだね。だから微妙に同じで微妙に違うから余計こんがらがるんだけども、だから微妙に同じで微妙に違うようなものを読むことによって、今私が第四次第五次について話していることがより一層鮮明になるかなと思います、ね、だから、まあ私のところはね、まあ、大体まあちょっとね、かなり初めてのこと、今まで言わなかったことも話してますけども、特に残り3人の人のね、よく読まれたらいいかなと思います。特にこのポッドキャストを毎週聞いてるような方々はね、残り3人の熟読してみてください。だと余計わかるかと思います、私が何をしようとしてるのかっていうのね、はい、全然同じみんな同じようなこと言ってるんでしょうではないです。驚くほど違います、本当に。で、まあ、それは今日の主題とも重なるので、まあね、皆さんの中でちょうど第四次第五次一体何なんですかとかね、なんかそんな内山って、まあ、そんな、ね、何年か前に亡くなった老子が50年前に書いた本のなんか意味があるんですが、あるんですよ、それがあるの、まあ、ここの本にも書いてあるけど、帯にも書いてあるけどね、50年前の前奏の哲学が令和時代に最先端の議論を巻き起こすっていうね、これはひいき目に見ても本当です。これはだからここさえ押さえちゃえば皆さんは今の最先端のところへ行けます。一体何が話し合われているのか、だから話し合うっていうには前提が必要でしょ、ね、ただ何も話し合うわけじゃなくて、こういう前提のもとでバチバチバチバチって議論が進んでる、ね、だからそれにはその議論を理解するためには何が前提だったのということと、今どういう議論が行われているのか、この2つを押さえないと分かんないですね、どんな分野でも、ね、どんな分野でもそうでしょ、ね、科学だろうが芸術だろうがね、だから、まあ、この本で多分この本いきなり読んでも多分分かんないと思うけども、そしたらこの本の前提となっている本が山ほどありますから、それを読んでいけばこの本で話し合われていることの全体像がつかめてきて、それやったらもう皆さんは本当に最先端の議論に立てるっていうね、いうことなんですよ。だからこれね、何も私らのこと知らないでいきなりこれ読んだら、何をこの人たち話してんのって、第四次第五次一体何よってね、なるかもしれないけども、まあ、そこはねちょっと勉強してください。そんなマインドフルネスなんて、そんな単純な話であるわけがないんですよ。なんかマインドフルネスで流行ってるみたい、ちょっと私もマインドフルネスやりたいって、そんなレベルの話ではないから、ね、で、まあ、今日の話をすれば、チュートリアルの得意さんがなんで脱税したのかね、それまでは分かりますから。そういうことね、だからちょっとね、それをちょっと気合い入れて、ちょっと勉強してください。それはね、なんていうか、そんな軽い話ではないってことね。で、なんていうかな。で、もう一つね、これもちょっと今、話さなきゃいけないけども。なんていうかな、要するに、仏教っていうのはね、よく苦しみとか病気っていう例えを使うんですよ、ね、でそれで、それに対する薬っていう例えも使うわけね、あるいは医学とか、だから当然お医者さんっていうね、でお釈迦様っていう人ね、この人ね、この人ね、気軽にしちゃいけないんだけど、この人ね、いろんな名前があるんですよ。と、まあ、そうだそうだね。で、その一つの名前が、漢訳だと大医王って、大きな医、お医者さんの医ね、で、王様ね。だから、キング・オブ・ドクターっていうね、感じですね。だから、最高のお医者さんである。ね、っていうのが一つの、ブッダの名前の一つで。だから当然、そういう文脈で仏教というのが語られてきました。ね、ということはどういうことかというと、 や、まあ、今日もちょっとお医者さん来てらっしゃるけど、まあ、要するに、あ、これがどうも体の調子悪いなと思ってたらこういう病気だったよね、でそれは原因はこうだよね、でそれを治すには薬と治療法はこうだよねってなって、はい、治りました。だから非常にすっきりした話じゃないですか、ね、だけども、どうぞどうぞ、ちょっと前に来てください。そんな、だけども世の中っていうのには、あの、もう諦めちゃっている人たちって多いんですよ。要するに病気を治すことをね、あの、でそういう人たちにとって病気の話っていうのはタブーなんですよ。だからそれしたらなんか惨めじゃないですか、ね、あの、だけど私らはそれを大っぴらにするのね。なぜかというと、で大っぴらにしなきゃいけないんですよ。なぜ大っぴらにしない限り治療が始まらないから。でも治療が始まったらいない治りませんでしたね、ちょっと非常にあれだけどねだけどこれは大っぴらに話して治療を始めなきゃいけなくて、じゃあなぜあのそれをそうした方がいいって言い切れるのかっていったら、治るからなんですよ。治るからなのね。だから今までこれ治す自信もなかったから、ちょっとやめようやめようやめようやめようってね、なったじゃないですか。だけど今はもう違うんですよ。今はっていうのは、実を言うと2500年前からはって話だったのね。2500年前っていうのはお釈迦様が悟られた時ですよ。お釈迦様が悟られた時に、お釈迦様は勝利宣言してるんですよ。勝利宣言ね。だから要するに、あの、ついに人間の根源的な苦しみには自分は打ち勝ったっていうね、話で。だから要するに、まあまあまあ、まあ、なんかがんをついに克服したっていうのはそんな話ですよね。今までがんでどうしても難しかったけどね。あの、そしたらおっぴらにね、がんだろうがね、脳溢血だろうがね、糖尿病だろうが、いろいろ話せるじゃないですか。なぜ、治せるからですよね。もし治せないとしたら、ちょっとそういう話はちょっとやめとこうやめとこうってね、いうことになりますけども、だけどお釈迦様はもうすでに高らかと勝利宣言をしているはずなのに、はずなのに2500年の間に、じゃあみんながその勝利宣言を信じてきたかというと、まあ信じてはいないんですよ。あの、なぜって、だって治んないんだものってなっちゃってねじゃあ治んない、お釈迦様は治るって言ったのに、治んないのは、じゃあお釈迦様は嘘をついたのではないですよね。ではなくて、やっぱり理解、私は理解できなかったっていう一言だと思います。あの、お釈迦様の治療法というか薬というかね、そういうもの、だけど、あの、だから私らがやんなきゃいけないのは、もう一回この勝利宣言を本当に本当のものにするっていうのかな、ことですね。で、それをすればね、あの、今、あ、やめようやめようってね、いう話とは全部、あの、乗り越えることができる、ね。例えば今ね、心の病気なんていうと、これちょっとなんかもやっとした雰囲気出てきますよねっていうか、差別だって、ね、言う人もいるかもしれないですね。あ、自分、あの人、ね、山下先生、私のこと心の病気だって言ったとかね、まあ言いますよ、当然。心配しないでください。全員が心の病気だからね。だってあの人は心の病気だ、この人は心の病気じゃないって言ったらね、それは確かにあの差別かもしれないけども、私の立場から言うと、ていうかお釈迦様の立場から言うと、全員が心の病気持ってますから。だから心配しないでください。ね、全員がそうだったらもう構わないじゃないですか。ね。この人は心の病気持ってるけど、この人は持ってない。としたら、この人に、あ、あの人は心の病気だって言ったら、ちょっといろいろまずいですよね。あの、いろいろ就職差別とかね、いろいろ出てきちゃってね。だけど、あの、もうそうじゃないんですよ。なので、 で、この辺りがね、非常にタブーみたいになっちゃってるのはなぜかって言ったら、肝心のお医者さんたちが治す自信がないから、お医者さんたちが口に押すからなんですよ。お医者さんっていうのは内科医とかそういうんじゃなくて、はっきり言うと宗教家ですよ。宗教家ですよ。この心の病気に対するお医者さんというのは宗教家だからね。で、その宗教家の人たちがはっきり言わないんですよ、自信を持って、ね、だからみんなもう自信なくて、だからみんなわわわわわわってなっちゃってねなるわけね。で、そうするとさっき名前出しちゃったけどもね、今ね、脱税しちゃったっていうね、芸人さんが出て、まあ皆さんも多分もう今わーって盛り上がっちゃってるから、いろんな記事読んでるし、まあ、ツイッターでもバンバン今いろんな人が書いてるけども、まあその人がどんなふうにやってきたか見れば、あれどう考えたってね、お金が欲しくて脱税したっていうわけでは全然ないですよね。全然違いますよね。とにかく何もやってないんですよ、あの人。本当に散々言われているのに何も反応しなくて、でね、3月になったらみんな確定申告行くじゃないですか。でバンバンバンバン広告ながら行け行け行けって言ってね、行かなきゃちょっとまずいですからね。でもそれも全部無視して行かなかったとかね、なって、これ何なのって言ったら、でそういう状況を見たときに、我々はすぐ、あの人は税金払いたくなかったから、欲が強かったからそうしたんだな、あ悪いやつだなっていうふうにすぐ決めつけるけども、当然そうじゃないですよね。そうじゃなくて、もうそういうことができないような心の状態だったっていうだけの話で、だけの話でもないけどね。だから要するに治療が必要な段階だったって話じゃないですか、これはね。なんだけども、テレビとかそのお笑いっていうのは本当にある意味残酷で、まあそれをまあ話のネタに、笑いのネタにしたわけですね。で、話のネタにするっていうことの前提は、その人が一応普通の人間で、みんなを笑わせるためにわざとこういうことをしたんだ、する、まあテレビ番組では完全にそうですよね。何もかも承知の上で、でも実際は本当は違うんだよってね、いうのが前提条件だったんですよ。それ前提条件の上でみんなが安心して笑っていたわけね。でこの前提条件が全今崩れたんですよ、本当に。わかります？そしたらもう少なくともあの人はもうテレビ出ないでしょうけどね、出ても笑えないでしょう皆さんね、笑えない、笑えるわけないじゃないですか。まあ、この人は何かも承知の上でみんな笑わせるためにやってたんではなくて、本当にやってたんだなって話になっちゃってね。でそうするとみんなが、一応我々は普通のまともな人間だよね、でもまあみんなを楽しませるためにバカやるよねっていう前提条件が全部崩れたんですよ、今ね。これ結構重たいですよ。この事件は徳井さんがこの先どういう罰を受けるとか、非常に厳しい罰を受けるんでしょうけども、その問題以上に、この我々が一応前提としてきたこと、我々は普通の人間だよね、ノーマルだよね、でも笑わせるためにわざとこういうことするよねっていう前提条件が崩れちゃったって話なんですよ。これ大きいですよね。ですよね。で、要するに一応そういうまともな人間で、普通の人間、我々は全員がね、でそれでちょっとおかしなことをするのはみんな笑わせるためだっていうのが、テレビ番組だろうが、会社の中だろうが、家庭の中だろうが、一応あったんだけども、だけどもそれは実はそうじゃなかったっていうね、笑わせるためではなくて、 本当にそうだったんだっていうね、本当にそうだったんだっていう話になってきちゃってね。となると、となるとでもね、私はこれは結構大きな壁を打ち破れるんではないかなと思うのね。でどういう壁かというと、なんか私ら変だよね、なんか変だよね。でだけど何がどう変かもちょっと言えなかったから、みんな自分は変じゃないってふりをしてたけどもふりをしてきたけども、でもとうとうそれがまあノーマルだってふりをしてきたけども、実はノーマルではなかったっていうね、いうことになって、ってことは何て言うかな、もうノーマルのふりをする必要なくて、みんながそれぞれ抱えたいろんな問題をもう正直に話していいっていうね、いうことに、なったらいいなと、まあ私は思うんですけどね。っていうのは、まあここら辺がちょっと話を進めていくと、この瞑想とか、まあ特にマインドフルネスとかね、の非常に難しいところは、なんていうかな、今私らが普通に常識と思っていること、ね、普通に の常識と思っていることではダメっていうよりか、なんていうかな、普通の常識だと思っている、世界から、出なきゃいけないんだよっていうのが何やか言っても大前提なんですよ。大前提なのね。で、要するに、普通の常識にだと思っている世界の中で何かを改善するとかね、何かをちょこちょこっと良くしようとかっていう話ではなくて、全部変えなきゃいけないよねっていうような話なんですよ。わかりますかね。じゃないと、なんていうかな、この間私ら広島とか四国とか行ってきたんだけども、広島とか四国でもね話したんだけども、じゃないとまず第一に、宗教とかねそう言われているものを、まあ、まず理解できないですよね。理解できない、ね、だって宗教で言われていることっていうのは普通の常識では理解できない話じゃないですか。なんでもね。でだから普通の常識の立場に立つ人は宗教とかを全部捨てちゃったんだけども、ね、だけども今ねはっきりと見えてきたのは、私らは本当に大丈夫なのっていう話なんですよ。つまり、今これが常識だよねって思っている世界に生きている限り、我々の心は大丈夫なのっていうね、ことで、で一応大丈夫だっていう前提で、今までやってきて、でね、人を楽しませるためにバカなことをやって、笑わしていた。でもあの人はわざとバカなことをやってるけども、本当はノーマルな人なんだよって思ってたんだけども、まあ、今回の件でそれが全部崩れて、あれ、みんなちょっと、みんな我々みんな一人一人ちょっとおかしいんじゃないのってねになってきて、で私はそれで大いに結構で、なぜかというと、今我々が常識だよねと思っている世界にいる限り、これはもう苦しみの世界なんですよ、はっきり言うと、ね、でだから我々は この世界丸ごと変えるっていうか、この世界丸ごとその外へ出なきゃいけないっていう話になるのね。わかります？要するに、まあ、なんていうかな、この日本にいる限りはどうにもならないから日本から出ていこうよねって、まあ、例えて言えばそうだけど、まあ、別に、ね、日本から出るって話ではないんだけども、ね、ですか。じゃあなぜこの常識の世界だとダメかって、当たり前じゃないですか。当たり前だって皆さんの実感としてはやっぱりこの世界って苦しいよねっていう実感でしょ。でたまたまなんかちょっと物事がうまくいってその苦しいのをちょっとしばらくは忘れていた、だけどまた戻されたっていうのが実感ではないですかね。多分ここでねいろんな人がいるんですよ。まあ、要するにデフォルトって言葉あるじゃないですかね。デフォルト、デフォルトが苦しい世界で、で時々なんかいいことがあるからその苦しみを一時的に忘れるんだけども、またそのいいことが去っていったらまた苦しみに戻るっていうね、そんなので、それが実感としてある人と、いやいやそんなことなくて、私はいつも大体うまく機嫌よくやって、で時々まあ確かにね、確かになんか嫌なことって起こるから、まあそれはちょっとあれだけど、まあでも それもうまくやれば一日で終わるからね、また普通に楽しい生活がなるよっていうね、どっちですかね。だから私昔から分かんなかったことが一つあって、悩みがあるっていう言い方があるじゃないですか。悩みがあるってね、あれ本当に変で、変と思いませんでした？悩みがあるという表現はどういうことかというと、普段は悩みがないんですよ。悩みがないわけね。それで何かの拍子に悩みが出てきて、私これ悩んでます、どうしようって言って、で乗り越えるって話で、ということは悩みがあるっていう表現の大前提は普段は悩みがないっていうことなんですよ。わかります？言ってることね。あの人悩みがあるんだとかね、どういうことだって、この世界っていうのは苦しいのが当たり前で、で時々苦しいのを忘れられるぐらいが実感、私は実感だったんだけども、どうもそうじゃなくて、みんなは楽しいのがデフォルトで、で時々なんか悩みっていうのがポツンと浮かんで、でちょっと悩んで、で解決してまた楽しいのに戻るっていうね、のかね。だけども安心してください、お釈迦様は どっちって言ってるかっていうと、苦しいのが当たり前っていうね、なんですよ。でこれでほっとするでしょ、ほっとしません？いやもうなんていうかな、苦しいのが当たり前って聞いてほっとするか、それとも なんで苦しいのが当たり前なんですか、いや私楽しいんだけど人生でね、なるのかね。そこら辺なんですけども、つまり我々はね、苦しいのが当たり前の人生で、で時々その苦しみを忘れられること、まあ、ことが多少起こって、でしばらく忘れて、でもまた戻って、ね、なっている。でその上、それだからこそ宗教というのをやる意味があって、なぜかというと、苦しいのが当たり前なものを全部ひっくり返そうって話だからなんですよ。わかります？全部ひっくり返すってことね。そうじゃなくて、宗教が普通分かんないっていうのは、楽しいのが当たり前で、時々悩みがあるから、ちょっと一日ぐらい悩むから、この一日の悩みをマインドフルネスで何とかしようっていう話ではないんですよ。 ではないわけね。そうじゃなくてもうデフォルトとして苦しいのが当たり前で、時々楽しいことがあって忘れるけども、また戻って、ね、でこのデフォルトとして苦しいのが当たり前な世界を全部ひっくり返す、そして2500年前にこれを全部ひっくり返せたっていうのがこの人だから、この人なのね。ですか。だからそういうつもりでやってもらったらどうですかね。これこんなに希望にあふれた話ってなくないですか。これ暗い話まあこれは暗い話と取るのか、それともこんなに希望にあふれた話はないと取るのか。で私は個人的にはこんなに希望にあふれた話はないと思って、だから皆さんに希望を伝えるために今日も目黒不動に来てもらってこれを話してるんですけどね。だけどこれを暗い話と取られたらちょっと話が全部狂ってきちゃってですか。でね、じゃあこのなぜデフォルトとして人生というのは苦しいのか、当たり前なんですよ。それなぜかって言ったら、私らは仏教的な考え方をすると、仏教の読み方で生老病死って言い方しますね。これは生っていうのは、まあ、生老病死ね、生まれて年取って病気になって死んでいく、ね、いう話でですか。でもうただそれだけの理由なんですよ。もうそれでもう話は終わってるじゃないですか、ね、生まれて年取って病気になって死んでいく存在だから。でも分かるでしょ、はい、ここで反応分かれますよね。いやまあそれはそうだけども、そんなものどうしようもないでしょ、だからそんなものあんまり考えないで楽しく生きるのが人生じゃないのっていう話ね。だけどもこの人はそう考えなかったんですよ、お釈迦様。隣にいるからいいその人こう考えなくてそれを全部ひっくり返そうよって話だなんですよ、ね、要するに人間というのは生まれて年取って病気になって死んでいくっていう存在そのものを全部ひっくり返す、ひっくり返すというよりか本当にそうなのって話なんですよ。ですか、ね、なのでこれはこんなに希望にあふれる話はなくないですか。こんなにワクワクする話なくないですか。だってそれは多分皆さん今日ねここまでは期待してなかったはずなんですよ、ね、まあ今日ちょっとなんか会社で働くときにどうしても雑念が湧いてきちゃっていろんなことあるから目の前の仕事に集中できるように何か集中力つけるぐらいの目的で来た人もいるかもしれない、ね、まあ大体マインドフルネス の, 宣伝文句で大体そこら辺ですからね、今ここにいるとか ねネガティブな感情を乗り越えているとかねいう話でしょ。だけどもいやネガティブな感情は乗り越えられますよ、当たり前じゃないですか、ね、なんでかというと我々をずっと苦しめてきた最後のものを我々乗り越えられるから、ね、だって皆さんがネガティブな感じになるのはこの間上司に怒られたからじゃないじゃないですか、この間、ね、彼女に、ね喧嘩したからじゃないじゃないですか、まあ、そうかもしれないけども、ねこの間ちょっとね南アフリカのボコスコにやられたからじゃないじゃないですかね、まあそれはちょっと やられてあやっぱ日本弱かったなってねでショック受けた人もいるかもしれないけども、まあそれでちょっとね落ち込んじゃった人もいるかもしれないけども、でも皆さんがネガティブになるっていうのはそれあくまでも表面的な理由で、で本当の理由っていうのはここなんですよ、ね、生老病死なんですよ。ですか。そして今ね仏教というのはこれを乗り越えられるって言ってるの、ね、ってことはどういうことかっていうと我々がネガティブな感情の一番の 根本的なところを乗り越えられるって話だから、ね、だからこんなにワクワクする話はないんだけども、ないんだけども、でも皆さんまだ 100% 疑いですよね。なぜかこんなの乗り越えられるわけないだろうっていうのが本音じゃないですか、ね、でそれはもちろんみんなそう思ってきたから、ね、そんなもの乗り越えられるわけないよ、だから、まあ、そんなことあんまり考えないで、で、だって少量病死で苦しむのは私だけじゃないんだから、みんなそうなんだし、私の友達もみんなそうなんだし、親もそうだし子供もそうだし、だからまあそんなことあんまり考えないで人生楽しく生きましょうよってね、まあ、そういう生き方もあるけれども、でも今ちょっともう違うでしょ、違うでしょ、なぜ違うか分かります？そういう生き方の大前提は乗り越えられないっていうのが大前提だったんですよ、ね、でも今はその大前提は壊れたんですよ、乗り越えられるっていうふうにね、そしたら乗り越えられないっていうことを大前提としてきたことの全てもう全部ひっくり返っちゃうって話なのね。で今私らは乗り越えられるってなってるわけ、ね、まあでもまだ疑いですよね。それは当たり前で、皆さんが今まで常識としてきた、世界の中ではそれは土台無理な話だから。ってことはどういうことですか？皆さんが常識としてきた世界の中では生老病死なんか乗り越えられるわけないよね、どこをどう考えたってそうでしょうっていうね話じゃないですか。ってことはお釈迦様ははっきりと生老病死は乗り越えられるって言い切っちゃってるってことはどういうことか分かりますよね。我々が常識だと思っていた世界がおかしいって話なんですよね。常識だと思っていた世界そのものがおかしいって話で、だからそこを乗り越えなかったら、何も話が始まらない。で、ここに手を突っ込まないでマインドフルネスがどうのとかね、座禅がどうのとか、瞑想がどうのとか、仏教がどうのとか、ヨガがどうのって言ったって何の意味もないですね。まあ、多少の意味はあるけど、ほとんど意味ないですね。ですか。だからもう簡単でしょ。この今まで、常識だと思っていた世界そのものをもう一回ちょっと点検しようよっていうね、そういう話なんですよ。ですか。じゃあその今まで常識だと思っていた世界でどんな世界ですかね。それはね、この世界っていうのがなんか客観的に存在していて、ここに金があって、ね、ここに本があって、そこに畳があって、あそこに A さんがいて、あそこに B さんがいて、そしてここに私がいて、そういう世界なんですよ。まあ、何バカなこと言ってると思うんで、思って、ね、でしょうけどもね。そういう世界なのね。ですか。なんだけども、まあ、新しく来た人は、さっき差し上げた、ね、2図、3図、4図、5図のちょっとねそれを見てほしいんですけど、まあもう皆さん毎回来てる人はもう頭の中入っちゃってるでしょうけどもね、今それを言ったのが、私が今それを言ったのは4図の世界ですね。4図の世界っていうのはどういうことかというと、世界というものがまずあって、ね、あこの四角い世界があるね。でその中にいろんな人がいて、でいろんな人と同時にいろんなものがあって、ものがあって、ね、そういうなんか客観的世界があって、でそこに私らは生まれてくるっていうね、そういう世界観なんですよ。まあ、当たり前じゃないかってね言うでしょ、言うでしょ。 だけどもその前の2図とか3図とかね、その後の5図とか、見て、今日はねちょっとその詳しい説明できないんだけど、この詳しい説明はこの半年か 2年かそこらも嫌ってことやってきたんで、まあ他のポッドキャストとか本とか読んでもらってください。まあこの中にも書いてありますけどね、ください。だけどね、そうじゃなくて、本当はどうかっていうと、この世界がそういうふうに客観的に存在していると我々はただ単に思い込んでいたっていう。なぜ、そのなぜっていうのもはっきりしてて、でこれが本、私が本って言った場合に皆さんも本っていうのが理解できちゃう。そうすると本っていうのがなんか客観的に存在しているように思えてしまうっていうのが、我々の錯覚の最初の一歩ね、っていうのがその表の2図3図4図の意味するところなんだけども、でこれはちょっとそんな簡単に言えないから、この中で特にね、あと永井さんがそこら辺に非常に詳しく話されたので、それを徹底的に読んでみてください。この哲学する仏教ですよ、ポッドキャスト聞いてる人ね。要するに全部思い間違えたっていう話なんですよ。ですか？で、その世界から出たのが第五図なのね。簡単に言うと、ちょっとそんな簡単に言えないんだけども、これは何百時間で話さなきゃいけなくて、もうすでに話してるし、永井さんも書いてるから、それはちょっと何言ってこの人何言ってんだろうと思ったら、ちょっといろいろ調べてください。でね、これはどういうことかっていうと、よくね、私は天動説と地動説という言い方をします。で、一番大事なのは天動説が信じられていた時代に、その時代の人は自分たちは天動説を信じているとは思っていないんですよ。思っていなくて、どう思っていたかというと、ただ当たり前の世界があって、この大地があって、太陽が東から昇って上へ来て西へ沈んでいくよね、毎日。だから大地があって、大地の周りを太陽が回っているんだよね、これは事実だよねと思っていたわけね。いいですか？だからそれは自分は天動説っていう理論を信じてるとか、私は天動説論者ですと思っていたわけじゃなくて、ただ事実としてそう思っていただけなんですよ。だから理論ではなくて事実なのね。はい、それと同じようにこの世界には本があって、金があって、A さんがいて、B さんがいて、私がいてっていうのも事実だと思ってるじゃないですか。で、それの何が悪いんですかって皆さん言うでしょ。悪いんですよ。なぜかわかります？だってそういうふうに存在してたら私自身はどうせ死んじゃう存在だからなんですよ。生類物質から逃れられない存在なのね。でしょ、それ当たり前ですよね。この世界に A さんがいて、 B さんがいて、私がいて、で A さんは何年かに生まれて、何年か後に死んで、 B さんも何年かに生まれて、何年か後に死んで、私も1900何十年に生まれて2000何年に死んでいく、そういう存在なんですよ、ね、ですよね。だから皆さんがそんなの当たり前だろうと思っている そういう考え方そのものが皆さんの苦しみを生んでるんですよ。で、じゃあどういうふうに考えたらいいの？今ね、そういう A さんがいて、 B さんがいて、本があって、金があって、私がいてっていう世界を作ったのは誰？皆さんなんですよ。で、作ったってどういうこと？作った人はその中にはいないのね。これはちょっと四国や広島で行って非常に分かりやすいと言われたんだけど、まあね、ゴジラの映画、ね、ゴジラが大暴れする、ね、一番の、ね、シン・ゴジラっていう映画、ね、庵野さんっていう人が監督してる、脚本書いて監督して、で、あの人が何を工夫したかっていうと、ゴジラをどれだけ凶暴に見せるかじゃないですか。ですよね。ゴジラには誰もかなわない、自衛隊もかなわない、ね、自衛隊も簡単に落とされちゃった、ね、総理大臣が乗ったヘリコプターまで簡単に落とされちゃった、ね、だからそのぐらい凶暴な、ね、だけども、じゃあ庵野さんはそのゴジラを恐れているかっていうと、恐れてないですよね。当たり前だけど、いいですか、この鍵ですよ。庵野監督はゴジラを恐れてはいない。なぜですか？ただ自分が作ったもんだから。どんなに怖いったって、それは怖いように自分が見せたからじゃないですか。いいですか。だけども庵野監督が記憶喪失にかかっちゃって、自分が脚本書いたことも監督したことも忘れちゃって、で、ゴジラが大暴れする東京に身を投げて、これ誰のことですか？これが皆さんのことなんですよ。皆さんは庵野監督なんですよ。皆さんは庵野監督ですよ。だけど庵野監督ではないんです、庵野さんなんですよ。なぜ？もうこの庵野さん、自分が脚本書いたことも監督したことも忘れちゃってるから。いいですか。それが我々なの。まあ、今日はちょっと例えで使うしかなくて、これを厳密に言おうと思ったらとんでもない話だから、例えで使いますよ。だから皆さんは庵野さん監督ではなくて、ゴジラが大暴れする東京の街を逃げ惑う庵野さんで、本気でゴジラを怖がって、本気で近づいてきたら殺されると思って、で、なんとか東京の街を脱出しようとして、なんとかね、逃げようとする。でも庵野さんが安全な場所はどこにあります？東京から離れた九州ですか、北海道ですか、ではないですよね。だって九州まで来るかもしれないし、北海道もゴジラ追いかけてきますよね。だから九州でも北海道でもなくて、庵野さんが本当に安全な場所ってどこですか？自分がこの映画の脚本書いて、自分が監督したことを思い出す場所ですね。わかります？なぜ？そしたらその時庵野さんは監督となってこの映画の外へ出るからなんですよ。で、外へ出た庵野さんをゴジラは襲いかかることできます？できないですよね。もうなぜ？もう この世界にはいないから、それだけ。要するに我々は自分が脚本を書いたことも監督したことも忘れてしまった庵野さんなんですよ。それは辛いよね。どこどこへ逃げたってゴジラ追っかけてきますよ。でゴジラに対しては何のなすすべもないですよ。自衛隊だ、自衛隊でやられちゃうんだからね。あれなんだなんだ、梶原君やられちゃうんだから。じゃあどこに本当の安全な場所があるの？自分がこの映画の脚本書いて監督したことを思い出す場所なんですよ。でその時に我々は映画の外へ出ます。そこにはもうゴジラは襲ってこないですか？そしてこのゴジラが大暴れする世界の中で人間というのは生まれて年取って病気になって死んでいく。でも皆さんはその外にいるから生まれて年取って病気になって死んでいくことはないのね。ないってさっき1時間前にもう今日読んだですよ。ムーロー氏ってね、ムーロー氏っていうのは生老病死の略なんだけどもね。ですか。だから結局今日はちょっとマインドフルネスの話じゃないのってね思うでしょうけども、これマインドフルネスの話なんですよ。マインドフルネスって何でしたっけ。これはどこのマインドフルネスの、ね、あのワークショップ行ったって言いますよ。好き嫌いなしに観察すること、今ここであるがままに認知の歪みなしにね。ご隠家さんだったら平静さで体の感覚を見なさいってね。それと今のゴジラの話でどうつながるんですか。まっすぐにつながるじゃないですか。ですか。要するに自分が脚本書いたことも監督したことも忘れた庵野さんがゴジラを好き嫌いなしに見れます？認知の歪みなしに見れます？ねえ、平静さで見えます？あるいは反応しない練習をしようなんて言う人いるけども、反応しないでゴジラ見れます？見れないですよ。唯一見ようと思ったらそれはもう目を閉ざすことね。もう何も聞かないってね、ゴジラが大暴れしてるのにもう何も聞かないって言って、でまあ、 東京で大暴れしてたら、まあ、九州かどっかの森の中入ってね、もうああゴジラもう自分はもう見ないと言ってね、そしたらまあ多少反応しないことができるかもしれないから、そんなのただ逃げてるだけじゃないですか。何の問題の解決にならないですよね。じゃあ我々は今ゴジラを好き嫌いなしに見なきゃいけない、どうしたらいいんですか。簡単ですよ。庵野監督はゴジラを好き嫌いなしに見れます。なぜ。だって自分が作ったんだから、自分が脚本書いて自分が怖くように見せたんだから、庵野監督がゴジラ見たら何も怖くも何ともないですよ。当たり前じゃないですかね。はい、マインドフルネスってただそれだけのことだったんですよ。というかマインドフルネスを説明するのにここまで説明しないと無理なんですよ。だって皆さん好き嫌いなしにね、物事を見ようなんて思って一生懸命やったかもしれないけどできなかったじゃん。できるわけないの、そんなものはね。皆さんがゴジラが大暴れする、同じ空間にいながらゴジラのことを好き嫌いなしに見ることはできません。せいぜいできるのは目をそらすこと、もう五感を塞ぐことね。だからそれが本当の意味で好き嫌いなしに見ることじゃないからね。じゃあ本当の意味で見ることっていうのはどういうこと。自分が庵野監督として自分が作ったゴジラを見ること、そしたら一切の恐怖なしに見れますよ。当たり前じゃないですか。ね、なぜ 皆さんはゴジラの大暴れする世界の外にいるから、監督として、脚本家として、ね、だから我々はゴジラが大暴れするそういう世界の一員として生きてきて、で自分はそういう一員だと思っていたんだけども、本当はそうではなくてその外にいたっていう話なのね。そしてその一員として生きていた時に我々は誰かを愛しました、ね、でそうするとちょっとまたまずくて、なぜかというと今までは自分だけの生老病死だったじゃないですか。それが誰か別の人の生老病死になって、でそれが親となるとね、親は自分より年上だからね、えちょっともう、まあ私ももう父親いないですけどもね、皆さん、まあ、両親ぐらいいらっしゃるけど、まあ、もうおじいさんおばあさんもすでにいないじゃないですかね。だから年上の我々は年上の人たち、親や祖父母愛していたじゃないですか、大好きだったじゃないですか、あのおじいちゃんおばあちゃん大好きだったでしょ。もういないですよね、我々も亡くしちゃった。だからこの世界っていうのは自分の生老節だけじゃなくて、私の愛する人の生老節まで苦しみのもとになるわけですよ。当たり前だけど、ね、で私がまだ若くても、私の年上の愛する人たちはもう年だから、どんどん次々と死んでいってしまう。苦しいですよ ね。だけども今我々はその外へ出たら大丈夫だし、でこれはまあ自分の本当に愛する年上の人がまあ残念ながら亡くなって、本当はもうその人亡くなっちゃったからものすごく悲しいんだけども、多分皆さんも不思議な経験してるはずなんですよ。亡くなったんだけども、実は亡くなったのはその人の単なる肉体であって、その人自身は亡くなってはいないっていうね。皆さんの愛するおじいちゃんおばあちゃんどっかにいるでしょ。でそのどっかっていうのをうまく説明できなかったんです、今まではねあの世にいるとか、なんかまたなんかわけわかんないこと言い始めて、ね、だけどもそうじゃなくて、今我々は分かってる。なぜあのおじいちゃんおばあちゃんの肉体は消えたけども、それはこの世界から消えただけであって、本当のおじいちゃんおばあちゃんは消えてはいないってことね、なんですよ。ですか、だからこのここがね、つまり自分はこのゴジラが大暴れする世界の一人として生きていたと思っていたんだけども、実はそうじゃなくてこの世界の外にいたんだとなれば、このゴジラが大暴れする世界っていうのはどこをどう考えたって苦しみの世界なんですよ。で時たまちょっと苦しみ忘れることはできたとしても、またすぐ思い出したってねなわけね。だけどもようやく我々はそこから出ることができた。で、まあ、この人のおかげで、ね、お釈迦様のおかげで、そういう話なんですよ。だからマインドフルネス、今日はねマインドフルネスの話を聞きに来た、ね、ちょっとあの仕事の効率化があればいいなと思って来たかもしれないけれども、そんなんじゃマインドフルになんかなれるわけがない、ね、だから本当のマインドフルネスっていうのはそこまで踏み込まないとダメ でこれは、全てのね仏教の瞑想っていうのはもうそれしか狙ってないんですよ。で私らが、仏教の瞑想をすることによって自然な形で外へ出る、ね、なんか今まで瞑想が集中できますっていうね、今まで心はお猿さんだったんだけど、お猿さんがどうにか静まりましたっていう話ではないんですよ。お猿さんが静まることはないのね。じゃあ瞑想でなぜ、まあ、瞑想すると実際に静まるじゃないですか。あれは何だったの？ あれはお猿さんが静まったわけじゃなくて、我々が映画の外へ出たからなんですよ。そういうふうに捉えていけば仏教瞑想というのは完璧に意味を持ちますね。え、サマタとヴィパッサナってあれ何だったんですか。もう簡単ですね。サマタっていうのは外へ出ること、ヴィパッサナっていうのは外から見ること、これだけなんですよ。で、瞑想の全ての目的が外へ出ることと外から見ること、これで全部解決つくのね。で、マインドフルネスっていうのは外から、好き嫌いなしに、ウペッカで平静さて、認知の歪みなしにあるがままに見ること、それができるのは庵野監督だけです、ね、庵野監督がゴジラをそういうふうに見ることができる。で、皆さんもここにいる人っていうか、まあ、ここにいる人だけじゃなくて、このポッドキャストを聞いてる人だけじゃなくて、人間ではみんな庵野監督なんですよ。っていうよりか、自分が監督であること、脚本家であることを忘れた庵野なんですよ。庵野なんて呼び捨てにしちゃいけない、ね、それが我々の本質なのね。だからどうしたらいいかっていうと、自分が脚本家であること、自分が監督であることを思い出す、思い出すことによって我々はゴジラが大暴れする世界を出ることができます。ですか。そういう大きな絵を描かない限り、マインドフルネスなんて理解できないし、仏教なんて理解できない。本当にそれを抑えたら、仏教で言われている、仏教の経典もな、変なことばっかり言うんですよ。ね、あなたはね、観音様のことを念じたらね、高い山から突き落とされても空中に浮かんで死ぬことないよとかねそういうこと、まあ今から上行って、さっきの滝口さんがそのお経を読みますけどね、観音経ってお経ですよ。なバカなと思うじゃないですか。突き落とされたら死んじゃうでしょってね。だけども分かりますよね。それはあなたはゴジラの尻尾にバーンってやられたら、やられても死なないよっていう意味なんですよ。分かりますね。なぜ死なないんですか。いないからなんですよ皆さんはゴジラが大暴れする世界にはいないからなのね。ゴジラが大暴れする世界の外にいるからなんですよ。だからゴジラが大暴れする世界の中でゴジラに踏み潰されても皆さんは死なないよっていうお経を今から読むんだけども、それが観音経ね、いつ観音様のことを思ったらってねいう話なんだけども、観音様っていうのはどこにいるかっていう、なんかそんなどっかにいる人じゃないんですよ。どの人ですか。皆さんが自分は映画の外にいるって気づいた人のことを観音様っていうのね。気づいたら皆さんが完全菩薩なんですよ。観自在菩薩なのね。どっかの本堂のね、私は鎌倉だけども、長谷寺に大きな、日本で一番大きな木の観音様いるんだけども、じゃあ長谷寺の観音塔にいるんですか。いないです。あそこにいるのは単なる木の塊ですよ。あそこにねって言っちゃ失礼なんだけども、でもあれはまあ、じゃあそれ意味ないのかって、もちろん意味あって、それはあそこにいるのはもちろん私なのね、あなたなのね。でも自分が脚本家であることを忘れた私じゃなくて、自分が脚本家で監督であることを思い出した時に、私と長谷寺の観音様は同じなんですよ。で、そこを思い出した時に、たとえゴジラに積み潰されても自分は全然痛くもかゆくも何ともないよっていうお経なので、それを観音経って言うんですけどねそういうことですか。はい、じゃあね、だから今まで自分はノーマルだよって言ってね、みんなを笑わせるためにわざとしてるんだよっていうのは全部嘘で、本当はノーマルじゃなかった。で、みんながいろんな苦しみを抱えていた、あとは当たり前で、ゴジラが大暴れする世界の中ではみんな苦しみがデフォルトです。それはごまかさないで、ね、だからじゃあ苦しみを乗り越えるためにはどうしたらいいのかっていうと、簡単なことで、その世界を出ればいい。じゃあどうしたら出れるのって言ったら簡単なことで、 この世界を作ったのは自分だって思い出すだけです。それだけで、それじゃあどう具体的に思い出すのってことを瞑想でやるけどもね、これからですか。これですっきりするでしょ。これで今までのマインドフルネスの話もバージュラヤーの話は全部蹴りつきますよ。この四国も真言宗さんなんで、真言宗さんはね、自分がお不動である、お不動様ってそこにいますけどねお不動であるっていうビジュアライゼーションをするわけなんですよね。いや、あなたはお不動さんじゃない、あなたは田中さんでしょうってね、鈴木さんでしょうってね。鈴木さんがいくらビジュアライゼーションとお不動さんのふりをしたって、鈴木さんは鈴木さんで、あなたはお不動さんじゃないよってね、話になっちゃうじゃないですか。でそうやって鈴木住職もそう思ってるわけなんですよ。田中住職もまあ自分は真言宗のお寺の住職だけども、で田中って言うんだけども、自分はお不動さんであるっていうビジュアライゼーションを毎朝するんだけども、だけど私は田中で鈴木でお不動じゃないよねと、まあ、本音では思ってるわけね。じゃあそれどういうことかっていうと、もちろん田中とか鈴木っていうのが仮名であって偽名であって、本当の名前はお不動さんである。田中とか鈴木っていうのはあくまでもゴジラがお暴れする世界での名前であって、本当の人はその外にいるから、その外の存在をお不動さんと言ってただけなの、なのね。これで全部バージュラヤーナだろうがマハヤーナだろうがテラバダだろうが全部理解できちゃいます、本当に。はい、まあ、今日はねちょっと大雑把な話ができ、こんなのこれを精密にやろうと、まあ、とんでもない時間かかるから、まあ、今日は大雑把な話ができないけどもね、一応まあ大体のことを話しましたので、それでねちょっと マインドフルネスもいろいろとちょっと考えてみてくださいね。じゃあこの後ヨーガやりますけど、その前にねシグセイガンというのをやります。はい、3回繰り返します。主上無辺誓願土、煩悩無尽誓願壇、法門無量誓願学、仏道無常誓願上、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願壇、法門無量誓願学、仏道無常誓願上、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願壇、法門無量誓願学、仏道